ようございます。聖書と福音の時間です。今日は春分の日です。祝日法第2条によりますと、自然をたたえ生き物を慈しむ日となっているそうです。でも私自身はこのすべてのものを作ってくださった神様をたたえ感謝する日にしたいと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、日本最初の洋菓子メーカーは森永製菓という会社ですね。創業者の森永太一郎という人はアメリカに渡ってクリスチャンになった方です。彼は日本に戻って伝道するんですが、相手にされず全く働きが進みませんでした。何よりも経済的に困窮して行き詰まってしまうんです。そこで再度アメリカに渡って洋菓子の技術を身につけ、それで自活しながらキリストを伝えようと志すんです。ところが実際にアメリカに渡ってみると、募集していたのは洋菓子の職人ではなく洋菓子工場の清掃人だったんです。今さらおめおめと日本に帰るわけにはいきません。彼はその工場の清掃人として働き始めるんです。ただしまだ日も昇らぬ暗いうちに出勤し、掃除を全部済ませてしまうんです。そして自分の仕事をやり終えてから、日中キャンディー作りの手伝いをただ働きで手伝ったんです。それは現場で実践を通して菓子作りを覚えるためです。彼はこうして習得した技術を日本に持ち帰ってマシュマロを販売し、爆発的にヒットします。そしてこれが洋菓子メーカー森永の基礎となったんですね。ところで、聞いていた話とまるで違うという状況の中で、彼がふてくされることなく突き進んでいくことができたのは一体なぜなんでしょう。彼はこの宇宙を作り、また世界をコントロールしている神を信じていたというところに理由があったというのです。全宇宙を支配する神は最善未満のことをなさるはずがない。自分が日本にいようがアメリカにいようが、神は私という小さな人間を心に留めて必ず導いていてくださるという信仰で生きていた。これがピンチの中で彼が心折れなかった理由なのです。全知全能の神様を信じていなくても幸せに生きることはできるでしょう。ただしそれは順調な時だけです。行き詰まり、試練の嵐にもみくちゃにされ、行く手が見えない時、宇宙の支配者である神様を自分の父なる存在として仰ぐことができるなら、なんと心強いことではないでしょうか。今日はこの創造主である神について考えましょう。聖書の一番最初にこう書かれてあります。はじめに神が天と地を創造した。第一に万物には始まりがあったということです。この聖書の言葉、これは現代物理学が研究対象とするものが皆揃っているところなんですね。まず始めというのは時間のことです。時間というものがスタートした時があったっていうんですね。次に天です。天とは空間のことです。空間というものがスタートした時があったと言うんです。次に地です。地とは物質、重さあるもののことなんですね。物質というものがある時からスタートしたと語っています。これらのものが無から始まった。この無に創造というエネルギーが注入されることで、時間と空間と物質がスタートしたというんです。今年の2月、アメリカの研究チームが史上初重力波の検出に成功しました。まあ、ノーベル賞4個分くらいの功績があるんではないかと言われてますね。 実は物体の周りの空間はその重力によって歪められています。物体が動くと空間の歪みはさざ波のように周囲に広がっていくんです。これが重力波なんです。この重力波は光や電波と違って全ての物質を突き抜けていきます。しかも減衰せずに果てしなく伝わっていくんです。ですから天体の内部や遥か遠くの原始宇宙で発生した場合でも地球に届くんですね。この重力波が検出できれば人類は究極の宇宙観測手段を手に入れたことになるんです。そしてこの宇宙観測の究極の目的は宇宙の始まりを解明することにあるんです。言い換えれば現代宇宙天文学というのは宇宙に始まりがあったということを前提に成り立っているんです。聖書は一行目から宇宙には始まりがあったということを告げているんです。第二にその始まりを起こした方が神だ、創造主であるというんですね。この無から有が生じたというのであれば、有を荒らしめた作者がいないと話が始まりません。しかしサイエンスの世界ではこの神という存在を除外して論じる傾向があります。それは神が目には見えない存在であるからです。検証不可能な信仰の対象をサイエンスは相手にしないというわけですね。しかし実は最先端のサイエンスは見えないものを信じて成り立っているのです。実は宇宙に存在するすべての物質のうち 85% は未だ観測できていない物質、ダークマターだと言われています。つまり宇宙には見えない物質がたくさんある。見ることも触ることもできないのにそんなものがあると考えるのはなぜでしょう。それがあると考えないと説明がつかないからなんです。例えば太陽系は毎秒220キロで銀河系の中を移動しています。新幹線がほぼ1時間かけて進む距離を1秒で進んでるんです。この太陽系は銀河系宇宙の中ではかなり端っこの方にあるんですね。ちょうど地球が太陽の周りを回ってるように銀河系の中心を太陽系は回りながら進んでいます。ところでこんなにも速いスピードで回っていたら理論上太陽系は銀河の外側に飛び出していかなければならない。そうでないとおかしいって言うんです。中心から遠いほど銀河の中心からの引力は弱くなりますので、外側を回る星ほど回るのが遅くならなければなりません。ところが実際は中心から離れた星ほど回転するスピード、進むスピードが速いんです。これをうまく説明するためには、星以外に重さを持ったものがあって、その重力で太陽系などの星を引き止めているとしか考えられないんですね。ダークマターを見た人は誰もいません。しかし、この見えない存在があると考えないと、今の宇宙を合理的に説明できないのです。つまり、最先端のサイエンスは、見えないものを信じて成り立っているのです。この人類歴史を見ると、神がいると考えない限り、説明できない不思議がたくさんあります。というのは、歴史は聖書の予言の通りに動いてきたという実例があるからです。たとえ見ることはできなくても、あると考えないと説明がつかないなら、あると考えてよいのです。それは盲目的な信仰ではなく、むしろ科学的な態度なんですね。第三に、聖書はこう語っているのです。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよう。覚えるという言葉は人格的交わりを意味する言葉なんです。一体目に見えない存在者をどのように人格としてイメージすることができるでしょう。確かめようのない相手とどうやって人格的な交わりをすればいいでしょう。この疑問はもっともな話ですね。この問題を解決するために神が人となってこの世界に来てくださったのです。この人となられた創造主こそは イエス・キリストです。神とはどのような人格なのでしょう。イエス・キリストのような人格なのです。イエス・キリストを知ることが創造主を知ることなのです。どうぞあなたもご自分の神としてこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。